皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は担保金融の限界点です。複式簿記というですね、システムがありますと、貸借対照表では資産と負債、そして資本が出てくるわけですね。で、この資産あるいは負債というものもですね、まあ、必ず相手方に、負債あるいは資産あるいは資本というものがあるわけで、この複式簿記の世界では、ただ単にこの資産だけが増える、負債だけが増えるってことはないわけでありますね。その隣方、帳簿で言いましたら、右と左の反対側が必ずあるわけであります。で、もちろんですね、例えば本当に世の中にいきなりですね、金塊が降ってきたみたいな話で、何も対価がないのに価値が増えるってことは、それは確かにあります。そうするとその分はですね、資産の部に入るんですね。で、負債だけが急に増えるってことは、まああまり考えにくいですけども、まあ、そういうことが仮にあるとすれば、それは資本を食い込むっていうことになりますね。ですから一応このルールが全部決まっておりまして、資産と負債ということがこう、まあ、両立てになってるわけであります。そうするとですね、現代におけるこの資産っていうものは、ほとんどの場合その後ろ側に負債がついてると見ていいと思うんですね。不景気になると誰か得してる人がいるんじゃないか。株が暴落してきたら、誰か得してんじゃないかなという人が、まあ、いまして、まあ、それ非常に素朴な考え方で、悪い、間違ってはいないんですが、現代のシステムでは、実はみんなが損するようになっていることがほとんどなんです。なぜかっていうと、すでにある資産をこう、右から左に動かしているように見えましても、その資産を生んだ時にですね、負債がくっついてるんですよね。ですから、今のようにその負債を担保に資産を発行するようなことをやりますとですね、CLO なんか典型的なそんなもんですけども、やりますと、それどんどんどんどんその株価なり、その金利上がってて資産、債券の価値下がってくると、どこ行ってもですね、この負債より資産の方が金額が低いと、場合によってはこう債務超過になっているということがあり得るわけですね。だから、これみんなが同じように借金して、その借金で資産をどんどん買って値段を吊り上げていった場合、それが一斉に値下がりに転じますと、すべての人が、損をしている。すなわち、すべての人が、債務超過になるということはあり得るんですね。ですから、そういう、いわゆる担保金融ってよく言うんですけども、担保金融ってものは、非常に危険なんですね。担保金融がこう、増えていくときはですね、まあ一見それいいように見えるんですね。すなわち、負債を調達して、借金をして、資産を買って、みんなでそれやるから資産の値段が上がってたと。で、その分は、まあ、とりあえず資本に入るんですよ。だから、自己資本が増えるんですね。しかし、そのままほっときゃまだしもですね、その、自己支援に、本に増えるはずのお金を引っ張り出して、引き出して、使っちゃったと。消費しちゃった。あるいは新たな投資の元手にしちゃったっていうような場合にはですね、結局その値上がり分も全部その借金の担保に入っちゃうわけですよ。値上がり分も借金の担保になっちゃって、新たな借金をそこで生んで、どんどんどんどん資産を膨らましていくわけですね。2階建て、3階建て、4階建てみたいになってちゃうわけです。そうするとですね、それ最終的にこの資産の値段が下がってた時に、一気に債務超過になることがよくあるんですね。自己資本が逆に下がってっちゃって、一気にこの債務超過になることがあります。もちろん最近はデリバティブズをよく使いますんでね、帳簿上、まあ、退職した帳表だけ見てるだけではですね、自己資本がすごく厚いように見えることがよくあるんですよ。例えば日銀だってですね、国債、日銀の退職した帳表ありますよね。国債はリスクかけ目がゼロだと。だから400兆円以上は国債をですね、日銀の退職した帳表から除外して自己資本を計算すれば、それ 10% ぐらいありますよね。しかし、そんなことないですよね。国債だって大いに値下がりするわけで。あれを普通の資産として計算すれば、自己資本比率は 1.5% ぐらいですよね。だからそういう事実上の粉飾決算は、今、大いに認められてるんですね。 統計だってですね、政府が大いに粉飾しているようにですね、内閣支持率だってですね、それからその、会計だってみんな粉飾するんですよね。で、そういうことでありますから、この、なんて言いますかね、物事がうまくいってる間は粉飾もバレないんですが、逆に行き始めましたら、粉飾はですね、ますますその困難を呼ぶだけなんですね。したがってその担保金融というのはですね、膨らましていくとですね、あれ、バブル崩壊した時に、一気にそこで負債が拡大して、ですからリーマンショックみたいに一瞬で全部終わっちゃったということになるんですね。それで昔からこの担保金融には掛け目を普通設けるんです。資産の何倍までしか担保金融はできませんよとか、掛け目を設けるんですね。すなわちその、融資全体の総量規制を昔はちゃんとやっていたものなんです。この総量規制こそですね、経済の運営の要でありましてですね、要するに市場金融でいかにこのバブルを起こさないかのコントロールするか、一つ方法があるとしたら、この担保掛け目の比率なんです。担保掛け目の比率をですね、まあ厳しくすると、経済はブレーキがかかり、これ緩めるとですね、経済はアクセル踏んだ状態になるんですね。ですから、この担保掛け目をどう調整するかなんですけども、これがなかなか難しくてですね、銀行だったらその、まあ、昔で言えば銀行局の仕事で、じゃあ証券会社も証券担保金融ってありますよね。じゃああれは証券局の仕事だと。じゃあ企業、一般企業はどうなんですかっていうと、いや、こう、昔で言った通産省の所轄だとか、農林省の所轄だとか、建設省の所轄だとか、全部こうバラバラになってますよね。で、統一的になんかそういうものを規制する法律が、今、当時の日本もなかったですから、それはなかなかですね、担保金融の規制って難しいんですよ。で、まあ日銀なんか、中央銀行なんかこう見ててですね、まあいくつか調整できるところを使って担保金融の比率をこう、まあ特に抑制しようとしてもですね、もう1980年頃からデリバティブが出てきたでしょ。もう抑制効かないんですよね。だからなんて言うんでしょうかね、その、もう40年ぐらいデリバティブズがこう世の中バッコして担保金融のその本当の掛け目なんてことをみんな気にせずに投資する時代が本当に広がっていましたから、自己資本比率規制だってさっき言ったようにこうインチキですからね、あれだから本当の意味でのこの担保掛け目っていうものはみんな気がついてなくて、ですから担保金融の限界点っていうのを意識せずに行動した人がたくさんいるんですよね。アメリカなんかの場合もですね、例えばその住宅ローンの頭金なんて非常に興味深いんですね。今から30年ぐらい前はですね、頭金 30% なんて当たり前ですよね。最低限頭金 30% ないと、その住宅ローンは危ないと言われました。すなわち貸し倒れの可能性はすごく大きいんです。それは統計的にそうだったんです。でも今その政府が保証する適格住宅ローンの担保掛け目って、担保っていうか頭金比率 3% ですよね。10分の1ですよね。それでいろんなヘリクツつけながら、事実上頭金ゼロで、随分その、貸してますよね、住宅ローンをね。日本もそうですよね。あんなことやってったらですね、それは担保金融なんかですね、ちょっと相場が逆向きになりゃ、あっという間に破綻するわけで、すぐに債務超過になるわけですよね。ですから、ああいうのを見てるとですね、まあ本当にその、経済の原則なんていうのは、その学もうと思えば簡単に学べるし、理屈としてはすごくわかりやすいんですけども、誰も守ろうとしてないんだね。なんでその金融だけこの、だけって言っちゃ怒られますけども、ここまでね、ひどくその規制緩和をしてるのか。なんでここまで勝手に担保金融の幅広げられるようになってるかっていうと、まあ、それで儲かる奴らがこの世界を支配してるからですよね。自分の商売邪魔するなって言って、こう世界中にですね、こう触れを出して、変な規制にですね、待ったかけてやってるからこうなるわけで、で、今回はそういうことやってた連中が全部潰れそうなんですね。リーマンショックからこの10年ってものはですね、要するにあの時08年ですね、もうダメだと思った人はたくさんいたんですよ。というか終わっちゃってるんで、だからちゃんと物の分かった人はもうダメだから、だからビットコイン始めたんですね。仮想通貨始めたんですよ。要するに仮想通貨って今のシステムがぶっ壊れて国民国家が崩壊した後もその通用する一つの決済手段ですよね。で、あれがだから間に合ったんですよ。17年にバブルやって崩壊しましたから、まあ世界中の人たちはこれがあるもんと知って、で、今回、東京三菱 UFJ も始めますよね。ビットコインの仮想通貨、それから JP モルガンも始めますよね。まあ大体だから大手どころも始めて、大体間に合ったわけですよ。もうこれでね、ドルも何も国際決済システムが、まあ機能を止めた時にですね、まあとりあえず最低限なんかできる道は 先進動向みたいな開いたんで、まあ、一旦それも開けばですね、まあ、こんでいけるのかなっていう形で、まあ、動くと。企業決済も、特に JP モルガンは法人決済も仮想通貨でできるようにってやってますよね。だからまあ、今のその、だから、スイフトだとか、ユーロクリアだとか、ドルのシステム、ユーロのシステムが、まあ、もうすぐ終わりそうなことは、なんとなく想像つきますよね。まあ、とりあえず間に合ったわけですよね。で、しかしその、最大のポイントというのはですね、やっぱまあそうやって決済するのはこういいんですけども、この担保金融なるものが、やっぱり最終的には実業の投資を縮小させ、それから年金を破綻させるっていう問題を生むわけですよ。担保金融の一つはですね、やっぱその企業の設備投資だし、それからもう一つは年金なんですよね。今日の決済の部分は確かに仮想通貨使ってですね、国民国家から離れていくにしてもですよ。じゃあその、投資はどうするかっていうと、これやっぱり企業がなんか、その、なんか担保入れてですね、まあ実際に無担保で借金といっても実際にその会社全体がその担保になってるわけですから、まあそれで会社の信用で金借りてるわけですからね、それが会社の信用が実質的な担保でありますから、まあそれで融資してるわけで、どうしてもやっぱりだから設備投資っていうのは、貯金を回してもらわなきゃいけないんで、やっぱ何か出さなきゃいけないんですよ。だからどうしてもその担保金融っていうのはなくすわけいかないんですね。年金の場合って言ったら必ずそれ年金債務となんですね。将来にわたる支払い計画ってありまして、いくら払うか大抵の年金は約束してますよね。まあこの30年ぐらいはですね、運用で儲かった分だけ払いますよという、まあそういうタイプの年金もあることにありますが、まあ全体として見ればですね、年いくつになったらいくら払いますよと支払い額が決まってる年金が多いわけですよね。こういうものとはちゃんとですね、支払い計画がこう決まってますから、それに合わせて運用しないと、それ支払い切れないって足になるわけですね。ですから企業の設備投資、それから年金ってやつは、これはもうどこまでもその担保金融から逃げられないわけで、で、ここがですね、今全くのお手上げなんですよね。結局その企業の価値って言った場合に、最近は要するに株価とか不動産の価格で決まってますよね。退職対象表示の数字はね。あれがどんどん下がってからですね、担保どんどんちっちゃくなるわけで、と設備投資できないわけですよね。で、もともとだから本当その会社にどれだけその信用力があるのかっていうのは見ちゃいないわけですよ。まあ株価だとか地価でね、不動産の価格で評価してますから、本当のところのその会社の実力とかだとか、フランス革命のようなとんでもない大混乱期を生き抜く力があるとかないとかいうことは誰も見てないわけよ。でもそれが本当のこういう乱世の時は、その実力なんですよね。で、その実力担保されてればいいんだけど、いや、それは別に会社なんてね、すぐ人辞めればいいわ、辞めちゃうし、事業も売却するから、だからなんかたまたまそこにいいその会社の担保となる資産があったとしても、明日そこにあるかどうか全然わからないわけですね。そうするとこれはですね、設備投資が非常に大変なんです。こういう状況だと担保金融が破綻するとですね、設備投資はまず止まると思っていいと思いますよ。したがって、投資だけで経済動いてる国とかなんかが一番悲惨なことなんですね。一方、その日本のように、皆さんが貯金を持ってる、貯金で動いてるところはまだしも。でもしかしその日本もですね、その若い人たち貯金結構ない世帯多いですから、ここは途端に行き詰まるわけですね。そうすると、投資でしか動いてないような新興国、貯金のない人たちがいる先進国は、もうそこから一気ですよ。それは金融が回ってこないんだから、一気が始まっちゃうわけで、当然そうなってきたらその企業だって人減らし始めますからね、一気になってくるわけですよね。で、そしてまただから設備投資はさらにこうなくなっていくと。で、当面はバザールの経済で、だからこうあるものを交換するって世界だよね。だからそれこそそんなとこから外れてですね、自分で農業でもやってればですね、それ自給自足やったらそれはこの時一番強いものないですよ。自給自足の世界は担保金融じゃないからね。お寿司から恵みいただくわけです。これ本物のですね、自然の恵みが担保になってるんですね。これは非常によろしいんですよ。だからそれは絶対安心感ありますよ。ほんの一部でもですね、自分でそういう自給自足でもやったら、その安心感たりはね、大変なものがありますよ。ソビエト潰れた時だって、別荘でね、芋を本当に作って食って生き延びた世代があったわけですからね。ソビエト崩壊した時なんか、ロシア人の寿命が7年縮まったって言われてますからね。それはね、大変なわけですよ。その大混乱を生き延びるっていうのはね。まあでもだから、まあそういうその生き方をするのも一つの人生ですよね。あるいはなんかやっぱりその本当の担保が人の力っていうことが大いにあるんですよね。 結局あの人がいるからこれを任せようとか、あの人がいるから仕事をお願いしようとか、あの人がいるからお金を預かってもらってその運用してもらおうとか、あの人がいるからその、この人にお金を渡して投資してもらおうとか、次はそういうことですよね。人ですよね。今みたいにだから単なるその評価上の数字が担保になるっていうのは、乱熟してもう終わりになる、売れて果物がこう地に落ちる寸前の姿ですよ。いや、そこじゃないですよ、ポイントはね。やっぱと、そのどんな技術だって発明だって人がいなきゃそれ投資にならないわけで、やっぱその人が次の担保でありますから、まあだから設備投資とか企業のことは人ですわな。人はこれから特に労働、不葬儀ですよ。ストライキちゃんと迎え入れなきゃダメですよ。労働者の代表の方はいろいろ出てきますよね。それはみんな食に困って出てくるわけですよ。一方その企業の方はですね、今みたいにですね、今の安倍内閣みたいにですね、真面目に人と話ができないような人が経営者になってごらんなさいよ。もう会社一瞬で終わりだよ。もうストライキやられて一瞬で終わりで。だからもう変な幹部とかね、もう本当にこれも乱熟期特有のリーダーシップなんですけども、ろくすっぽ人と話ができないとき、やりたい放題しかできない人たちは、労働組合運動が盛り上がったときに、ストライキが盛り上がったときに、あれ全部飛んじゃうんですよね。ストライキ今、欧米でどんどん広がってます。日本でも始まってますよね。あれだからそのストライキって非常にいいんですよ。経営者を立て直す非常に強い武器ですよ。あれはだから、憲法に認められてますからね。あれ手順があるんですね。ちゃんと手順踏まないといけないんで。だからそうすると今度は、働く方を団結させる力、だからこっちもリーダーシップいるんですよ。労働側も大変なリーダーシップが必要で。でも結局それでうまくいってる、そうやるってことだったら、出てくる経営者の方がトンチンカンだと一瞬で経営吹っ飛んじゃいますよね。まあそんなことで、まあここはだから、まあ労使双方人が担保になる。問題は年金の方で。いやー、これはですね、もうやっぱりこのベーシックインカムみたいな形に持っていくしかないですね。要するにこの、まあ、なんて言いましょうかね。この、運用というものの中に入れた投資なんてはなかなかうまくいかないから、まあ、経済全体で分配できる金を探して、で、それをその時々巻いていくしかないですよね。年代を問わずね。で、しかもそれは現金給付だけではなくて、あらゆる方法でサービスとかものを含めて、考えていくしかないわけで、まあ、こうやって設備投資だとか、それから年金だとかいう、この担保金融の、まあ、最大の問題点は多分突破するしかないですね。だから政府だってですね、まあ日銀ですけど、中央銀行ですけどもね、紙幣発行してますから、その裏側資産なわけで、この資産が暴落すれば紙幣は紙くずになるわけですよね。で、ですからこの資産が暴落した時には、ああもう大変ですよ。で、その時にこの紙幣は紙くずになるかどうかっていうのは、まあ、その国全体の信用力以下にかかってますよね。だからまあなんて言いますかね、その国全体が安定して運営されてれば、まあ、ギリギリのところでその国助かるけども、そうでなかったら全部すっ飛んじゃいますよね。で、だから、ま、そんなことで言うと、その結局企業が、まあ、企業だけじゃなくて、この政府もですね、所詮は担保金融なんですよ。その、国債を発行して、その金で資産の部を持っていて、この資産の部が国有財産であり、まあ、いろんな国の仕事になってますよね。これもその国有財産が値下がりし、国の仕事が老朽化してほとんど意味を持たなくなってきたら、それは間違いなく、その実質的には債務超過になってきますから、政府の借金どうするかで、まあ国債なんか10年発行止めれば、大体なくなっちゃうでしょ、20年、30年のほと、国債発行ゼロにしたらほとんど、これ、ゼロですよね。国債ってそれぐらいの満期だから。だからまあ30年国債発行しなければ、まあ大体国債ゼロになるんじゃないです。だから一番いい方法はですね、国債発行ゼロにしちゃうんですよ。国債ゼロ発行して、まず10年、それから30年ね、国債の発行しないで政府が回るようにするんですわ。そうすればだいぶなくなりますよ。だからもう政府も役人もどんどん仕事を小さくしちゃってですね、で、どんどん人をいなくして、で、その政府の仕事もなくしてですね、で、民間でみんな分担してやるようにしてっていうふうにやれば、一応この政府のですね、とんでもない担保金融の大きな使い棒は取れますわな。だからもうとにかく満期来たら全部償還よ。借り換えさせないで全部償還しちゃって、で、その出余った金は何かの方法で吸収しちゃうんだね。金でも相対に巻いて吸収しちゃうんだね。で、ハイパーインフレ起こさないように、まあやっていくってことなんでしょうけども、まあいずれにいたしましてもですね、そんなにめんどくさいこと起きてるわけでもないんですよ。 理論的に考えればですね、担保金融っていうのも昔からある問題点をみんないい加減にやってたからこういう強行になってたんですね。担保金融の限界点っていうのは必ずありましてですね、だからこう世の中全部そうですね、どこまで膨らませたらいけるのか、どこまで膨らませたら世の中飛んじまうのか、その臨界点っていうのをですね、限界点をよく悟りながらね、行動するっていうことは国の運営でも企業の運営でも人生の運営でもすごく重要なことなんですね。まあこのあたりのこの自然と対峙する力っていうのがですね、これからのリーダーに私は必要だと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、担保金融の限界点ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。